以上でございます、まあ、ちょっとずつ、暖かくなってきました、一雨ごとに、暖かくなっていくという、季節でございます。ですね、まあ本日もですね、まあ、正午に、一通りの仕事を終えてですね、今日は午後から打ち合わせとか会議とかね、そういうこともないので、ゆっくり過ごそうかなと、そして一喋りしようかななんて思ってね、録音ボタンを押してみました。ですね、そうですね、まあ、漫画の方をね、今執筆ねさせていただいておりましてですね、午後になるとね、ちょっとこう目の焦点が合いにくくなるんですよね。特に今の季節、こう花粉とこう合致してるんでね。で、まあ朝は調子いいんですよ。調子いいんですけど、午後からやっぱピントがね、やっぱ合いにくくなる。どんどん。ちょっとしんどくなるんですよね。目もかゆいしね。まあでも、やるべきことはやりましたし、終了っていうね、感じで、やっております。まあ、仕事のことをね、ちょっと、ちょっとお話ね、し始めたので、その延長でですね、そう、この間こんなこと思いましたね。まあ、漫画家のその先輩、その大先輩、まあ、見習うべき天才、神といえば、まあ、手塚治虫なんでしょうかね。私は小学校5年生の時でしたっけね、デパートで手塚治虫がトークイベントとするということで、母親に、連れてってもらってね、でサインをいただきましたね。手塚治虫って書かれました。当たり前やけどね、手塚治虫が手塚治虫って書いてましたね。そのサイン、未だにね、まあ、大事にじゃないですけれども、持っておる。はい。いや、未だに持っているっていうことは、これ大事にしてたっていうことでいいんじゃないですかね。大事に持っております。まあ、手塚治虫といえばですね、そんなね、私詳しくないですよ、詳しくないけれども、まあ、がんで、お亡くなりになってですね、ちょうどお亡くなりになった日がですね、まあ、これちょうどって言うていいか分かんないんですけど、私が京都から東京に、引っ越ししてきた日なんですよね。さあ漫画家として東京で第1日目を始めるぞっていう時に、神死んでるからね。でも1日目からかよと思って、なんかね、漫画家になってまた再会ね、できることをね、すごい楽しみにしてたんですけれどもね、お亡くなりになりましてね、まあ、時代は昭和から平成っていう、時代でございました。まあ、そんな、亡くなりになった、手塚先生でございますが、この病床であってもですね、作品を作り続けたっていうのは、これ有名な話で、ございますよね。まあ、ベッドで、もうね、もうがんできっと大変なんでしょう。もう死にかけてんのに仕事してたっていうね。これは何でしょう、美談としてね、日本人には語られるかもしれないですよね。 死の間際であっても、作品に没頭した漫画一筋、さすがでございますっていうようなね、見方が一つあるかと思いますが、まあこれは、例えば外国の方、あるいはある日本でもある一部の方、からしたら、その死ぬ間際までそんな仕事をしてるってむしろかっこ悪いみたいなね、こともあるかもしれないんですよね。まあ、それは仕事っていうことのこの捉え方、考え方で、まあ、そういったご感想を抱かれるのかもしれないですけれども、例えば仕事イコール生活の過程、そしてまあ、収入をね、できるだけこう快適な生活ができるぐらいの収入を、まあ、老後の分まで稼いだら仕事はやめるっていう、そういう考え方も一つはあると思うんですよね。だから、仕事なんて本当は、若い頃にガボガボって儲けて、あとは仕事をスパーンってやめて悠々自適の暮らしをしていこうやないかみたいなね、そういうことを、まあ、実際、そういうことをやられている方もいらっしゃいますしね。まだまだご活躍できるのに引退するなんていうね、スポーツ界の方、芸能界の方、いらっしゃると思うんですよね。もう孫の代まで稼いだでっつってね、もうだから仕事はもうやめると、あとはマラソンしたり、ゴルフしたりね、まあ、それ上岡龍太郎さんのことをちょっとね、安易にこうちょっと示してみたんですけど、まあそれもね、よく知らないです、私ね、私よく知らない。でも、外国人の方でも、まあそういうね、仕事は若いうちにドカッとやって、老後は、遊んで暮らそうやというようなね。だからまあそういう人たちにとっては、そんな死の間際まで仕事してるなんちゅうのは、なんかそれはどうかなっていうね、考え方があるんでしょう。ね、それはまあ一理あるかもしれないです。私もそのニュースをね、最初に聞いた時、そんな死の間際まで作品のこと考えなあかんのか、なんかそれってしんどいなってね、そんな風にね思ったりも少しねしたり、あとは誇り高いことであるのかもしれんなみたいなね、こともあるかもしれない。で、今はねちょっと違う考え方なんですよね。やっぱりこう世に作品をこう残す方、名を残す方っていうのは、やはりその作品作りっていうものに対してですね、人生のこの多くの時間をまあ使われている。で、その多くの時間はほとんどこの習慣によって、まあ、また習慣の話かいっていうことですけれどもね、習慣によって成り立ってるっていうことやと思うんですよね。もう漫画を描くのが、もう習慣になってると。もう描いて当然、もう描かへん方が気持ち悪い。もうそれは習慣やから、もう歯磨いたり顔洗うのと一緒、お風呂とかと一緒、もうやらんと気持ちが悪い。もうそれぐらいのレベルになったからこそ多くの作品を残せたとも言えると思うんですよね。で、もう一つ、この習慣っていうのはね、いやいややること、いやいやずっと続けててもね、習慣化しない仕組みがどうもあるらしいんですよね。脳みそっていうのは、脳っていうのは、嫌なことは習得しないらしいんですよね。これ、なんとなくそう、わかりますよね。いやいややってても上手にならない。やっぱりこの楽しんで、まあ、自然と楽しんでやっていること、やり続けていることだけが習得し、その道のプロになる。まあ、それは本当によくわかります。昔、やっぱり遊びの中でもね、もう毎日べったんしてたらもう馬なるしね、もう駒回しも最初はもう駒なんか回せなかったもん、最初。 なんであんな紐をくるんってやって、コマが回転すんの。それもそれを上手に手のひらに乗っけたりするじゃないですか。そんなことどうやってやんのってもね、見たら思いましたけど、毎日毎日毎日毎日毎日やってたら、簡単にできるようになりましたね。もうアホみたいによそ見しながら、スンとか言っても、手のひらにプイって乗せてね。ね、そんなやってました。やっぱりこの遊びっていうのは、勝手に体が、脳が習得するんですよね。だからこういうこと言いたい、最後。死の間際であっても、仕事を持ち込んでたわけじゃないんですよね。死の間際であっても、楽しいことやっぱしたかった。死の間際やからこそ。もう死ぬ人にとっては、もう努力もクソもないじゃないですか。もう死ぬんやもん。もう死ぬからせめて自分の好きなことをしていたいっていうね。多分それが仕事やったんでしょうね。で、仕事をそのレベルにまで持ってきたんでしょうね。だから多くの作品を残せたということです。